Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 13, verses
3 to 4. 詩編13章3節4節を開けてください。
Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death.
私に目を注ぎ、私に答えてください、私の神主よ。私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。
And my enemy will say,I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall.
また、私の敵が、俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って、私のあだが喜ばないように。
The title of today's message is Urgent Request from a Man in Distress.
今日のメッセージのタイトルは苦しんでいる者の必死の願いです。苦しんでいる者の必死の願い。
Today's message is our second message from Psalm 13.
今日は詩編13章からの第2回目のメッセージになります。
This psalm is a prayer David made during an illness.
この詩編はダビデが病気の時に祈った祈りなんです。
Some of David's enemies were trying to take advantage of this illness to defeat David.
ダビデの敵の中には、ダビデが病気だという弱みにつけ込んで、ダビデを倒そうとしていた者たちがいました。
What's so beautiful about this psalm is its simple honesty.
この詩編の美しさは、ダビデのシンプルな正直さなんです。
David doesn't try to put on a good face. He just expresses what he feels in his heart to God.
平気なふりをせずに、自分の心の思いをダビデは正直に神に表したのです。
It is a good example of how we can pray when we are experiencing a similar situation.
これは同じような状況に私たちが陥った時の良い祈りの例です。
Last month we looked at the first two verses of this psalm.
先月はこの詩編の最初の2節を見ました。
That message was titled Honest Questions from a Broken Man.
失意の底からの正直な問い質問というタイトルでのメッセージでした。
We looked at five honest questions that a broken man asks of God.
失意の底にいる者が神にも尋ねた5つの正直な質問というのを見ました。
These were, firstly, is there any hope?
それらはまず、希望はどこかにあるのですかという質問。
Secondly, are you still with me?
2つ目は、私と共におられるのですか?
Thirdly, do you understand my struggles?
三つ目に、私の苦しみがわかりますか?
Fourthly, can you feel my sorrow?
四つ目は、私の悲しみを感じますか?
And fifthly, will my enemy take advantage of this situation?
そして五つ目に、私は敵につけ込まれるのでしょうか? というものでした。
David's situation is desperate.
ダビデの状況は 絶望的だったんです。
He needs a breakthrough.
彼には突破口が必要だったんです。
And he needs it urgently.
それは急を要したのです。
There are four urgent requests that David asked of God in his prayer.
そのダビデの神への祈りには四つの必死の願いがあったのです。
And these are the kind of requests that we might also make if we found ourselves in a similar situation.
私たちもダビデのような状況にあるとき、同じように願うと思います。
So let's look at these four urgent requests now.
では、必死の願いを見ていきましょう。
The first urgent request is,Give me attention.
一つ目の必死の願い、それは私に目を止めてください。私に目を止めてくださいです。
The first part of verse 3 says, Look on me and answer, Lord my God.
今日の御言葉3節に、私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よとあります。
In desperate situations, sometimes it can feel as though God is not looking, that for some reason He has taken His eyes away from us.
自分が絶望的な状況の中にあるとき、神は自分には目を向けておられないように感じるものです。何かの理由があって、神は目を背けておられるように感じてしまうんです。
While in reality God is always with us, sometimes we need extra assurance that He is still there.
でも実際神はいつも私たちと共にいてくださっているんです。私たちは神がいてくださっているという確証を持たなければいけません。
We want to be sure that God sees our situation, that He has a reason for what is happening.
神が自分の状況を見ておられ、自分に起こっていることの理由は神にあることを確信するのです。
Turn with me to Isaiah 64 verse 9.
では、イザヤ書64章9節を見ます。イザヤ書64章9節です。
Do not be angry beyond measure, Lord. Do not remember our sins forever. Oh, look on us, we pray, for we are your people.
主よ、どうかひどく怒らないでください。いつまでも咎を覚えないでください。どうか今、私たちが皆あなたの民であることに目を止めてください。
Our sins can blind us to God, and adversity can make us feel forgotten.
この私たちの罪が神を見えなくするのです。そして辛さが神に忘れられたように感じさせるんです。
And for certain, there are times in our lives that it might seem like God has turned away.
人生において神に背を向けられたように感じてしまうことは確かにあります。
In those times we need to call out to the Lord.
そんな時こそ主を呼び求めるのです。
He is willing to forgive those who return to Him with repentance.
神は悔い改めて神に立ち返る者を喜んで許す方です。
He will pay attention to the cries of the needy.
神を求めている者の叫びに心を留めてくださる方です。
If you need His help, call on Him today.
あなたが神の助けを今必要とされているのなら、今日神を神に叫ぶのです。
God will hear and answer our cries for help.
神は助けを求めるそのあなたの叫びを聞いて答えられます。
アーメン。
アーメン。
The second urgent request is, show me some hope.
必死の願い、二つ目。私に希望を示してください。
The first part of verse 3 says, give light to my eyes or I will sleep in death.
今日の御言葉三節に、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないようにとあります。
The Voice Bible says, put the spark of life in my eyes or I'm dead.
音声バイブルには、私の目に命の光を入れてください。そうでないと私は死んでしまいますとあります。
Sometimes the situation can look hopeless.
時に、望みのない状況はあるのです。
It may seem that there is no light at the end of the tunnel.
トンネルの出口に光がないように思えるのです。
You may feel that you can't make it.
自分ではもうどうにもならず、もう終わりだと感じるのです。
That it's the end for you. In this kind of situation,David knew that the Lord is the only one who could restore hope.
でも、そんな状況の時に、唯一望みを持たせてくださる、回復させてくださるのが主であるとダビデは知っていたのです。
David called out to the Lord to restore light to his eyes.
ダビデは自分の目に光を戻してと主に叫びました。
To give him some hope that he would recover from his illness.
自分の病気が治るという望みを与えてもらうためです。
Turn with me to Ezra chapter 9 verses 5 to 8.
では、エズラ記9章5節から8節を読みましょう。エズラ記9章5節から8節です。これはエズラの祈りです。
Then at the evening sacrifice, I arose from my self-abasement, with my tunic and my cloak torn, and I fell on my knees, with my hands spread out to the Lord my God.
新共同訳を読みます。夕べの捧げ物の時になって、かがめていた身を起こし、裂けた衣とマントをつけたままひざまずき、我が神、主に向かって手を広げ、祈り始めた。
And prayed, I am too ashamed and disgraced, my God, to lift my face to you, because our sins are higher than our heads, and our guilt has reached the heavens.
我が神よ、見前に恥じるあまり、私は顔を上げることはできません。私たちの罪悪は積み重なって、身の丈を超え、罪過は大きく天にまで達しています。
From the days of our ancestors until now, our guilt has been great because of our sins. We and our kings and our priests have been subject to the sword and captivity, to pillage and humiliation at the hand of foreign kings, as it is today.
先祖の時代から今日まで、私たちは大きな罪禍の中にあります。その罪悪のために、私たちは王も祭司もこの地の王の支配下に置かれ、剣にかけられ、囚われ人となり、略奪され、辱められてきました。今日ご覧の通りです。
But now for a brief moment, the Lord our God has been gracious in leaving us a remnant and giving us a firm place in His sanctuary. And so our God gives light to our eyes and a little relief in our bondage.
ところが今、ほんの少し前から、私たちの神、主の憐れみにより、私たちの幾人かが捕囚を免れて生き残り、あなたの聖なるところに拠り所を得るようにされました。こうして私たちの神は私たちの目に光を与え、奴隷の身にありながらも、わずかに生きる力を授けてくださいました。
Sometimes nations face hard times, and sometimes it's individuals.
人が苦難に遭うように、国家も国も苦難に遭います。
Israel faced a number of times that they were at the point of total defeat and destruction, but the Lord came through for them.
イスラエルは何度も完全な敗北と破壊に瀕したのですが、主が切り抜けさせたのです。
The Lord is the restorer of hope.
主は希望を回復させられる方です。
If you follow him, he has a plan for you to prosper you and not to harm you and give you a hope for the future, as it says in Jeremiah chapter 29, verse 11.
主は、主をフォローする者に計画を持っておられます。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなたに将来と希望を与えるためのものだと、エレミア書29章11節の中で主は言われています。
Even if you feel there's nothing left that you can do, call out to the Lord.
もう自分にはどうすることもできないと思えたとき、その時主に叫ぶのです。
He will restore your hope.
主はあなたに希望を回復させます。
He will let you see the light at the end of the tunnel.
主はあなたにトンネルの出口の光を見せてくださいます。
アーメン。The third urgent request is turn around the situation.
必死の願い、三つ目、状況を変えてください。状況を変えてください。
The first part of verse 4 says, And my enemy will say, I have overcome him.
今日の御言葉4節に、また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないようにとあります。
The first, in the Voice Bible it says, My enemies will boast they have beaten me.
音声バイブルには、私の敵が私に勝ったと誇ることになってしまうのですとあります。
David's enemies were trying to take advantage of the situation to defeat him and gain control of the kingdom.
ダビデの敵たちはダビデの状況につけ込んでダビデを打ち負かし国を支配しようとしました。
There are evil people and evil forces that try to attack us when we are at our weakness.
人が最も弱っている時に攻撃しようとする邪悪な人々と邪悪な力は存在するんです。
In those kinds of times, it's only the Lord's help that the situation can be turned around.
そんな時、状況を変えれるのは、 唯一主の助けです。
What looks like our defeat can become our victory.
では、敗北がどんな風に勝利へと変わるのでしょう。
Turn with me to Jeremiah 15 verses 19 to 21.
エレミア書を見ます。エレミア書15章19節から21節です。エレミア書15章19から21節です。
Jeremiah 15 verse 19 to 21. Therefore, this is what the Lord says. If you repent, I will restore you that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Let this people turn to you, but you must not turn to them.
それに対して主はこう言われた。あなたが帰ろうとするなら、私のもとに帰らせ、私の前に立たせよう。もしあなたが軽率に言葉を吐かず、熟慮して語るなら、私はあなたを私の口とする。あなたが彼らのところに帰るのではない。彼らこそあなたのもとに帰るのだ。
I will make you a wall to this people, a fortified wall of bronze. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you to rescue and save you, declares the Lord.
この民に対して、私はあなたを堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたに戦いを挑むが、勝つことはできない。私があなたと共にいて助け、あなたを救い出す。と主は言われる。
I will save you from the hands of the wicked and deliver you from the grasp of the cruel.
私はあなたを悪人の手から救い出し、凶暴な者の手から解き放つ。
Life doesn't always go smoothly, even for those who constantly stay close to God.
人生は常に順風ではありません。いつも神様から離れないでいる人でもそうです。
In 1 Peter chapter 5 verse 8,The devil is called a roaring lion who is always looking for someone to devour.
ペテロの手紙第一五章八節には、吠えたける獅子のように悪魔が誰かを食い尽くそうと探し回っていますとあるんです。
We have enemies both fleshly and spiritual who will attack us, especially when we are at a low point.
私たちには肉体と霊を攻撃してくる敵がいます。
We need to stay alert because we are constantly in a battle.
特に私たちが弱っている時にです。私たちは目を覚ましていなければなりません。なぜなら悪魔との戦いは続いていくからです。
We also need to remember that our God is greater than all.
そしてもう一つ覚えておかなければならないこと、それは神は何者よりも勝る方、強い方であることです。
When the situation looks desperate, he comes through and turns it around.
私たちにとって絶望的に見えても、神は状況を変えてくださいます。
He is our deliverer.
なぜなら神は私たちの助け主なのです。
アーメン。Fourthly, the fourth urgent request is, don't give my enemies cause for celebration.
最後四つ目です。必死の願い。敵に喜びをもたらさないでください。敵に喜びをもたらさないでください。
The second part of verse 4 says, Lest my foes rejoice because I am shaken.
今日の御言葉4節に、私がよろめいたと言って、私の仇が喜ばないようにとあります。
The voice Bible says, My foes will celebrate that I have stumbled.
音声バイブルには、私がつまずいたと敵が喜ぶことになるのでしょうかとあります。
There's one thing I really don't like seeing, and that is people celebrating the death of their enemies.
私が特に好きでないことの一つに、敵の死を喜び合う人々を目にすることです。見ることです。
It doesn't matter if that person was good or bad. Celebrating someone's death just seems to have an evilness about it.
その喜んでいる人たちが良い人間か悪い人間かということには関係なく、人の死を喜ぶということは悪だと私は思います。
In Proverbs 24:17, the Bible tells us not to rejoice when our enemy falls.
箴言24章17節に、敵が倒れても喜んではならないとあります。
These people who opposed David were the kind of people who would celebrate his downfall.
ダビデに対抗した者たちは、ダビデが倒れるのを喜び合う、そんな者たちだったのです。
Think about what kind of people would celebrate the downfall of someone who was after God's own heart.
ダビデという神の心を求め続けた人が、倒れるのを喜ぶ者とはどういう人物か考えてみてください。
If these kind of people managed to take over the kingdom, it would not be good for Israel at all.
そういう人たちが国を支配することになったら、それはイスラエルにとって全く良いことではないはずです。
For our last Bible reading today, turn with me to Proverbs 2, verses 12 to 15.
では最後の御言葉、箴言2章。12節から15節です。箴言 2章12から15節です。
Wisdom will save you from the ways of wicked men, from men whose words are perverse.
悪の道からあなたを救い出し、ねじれごとを言う者からあなたを救い出す。
Who have left the straight path to walk in dark ways?
彼らはまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み。
Who delight in doing wrong and rejoice in the perverseness of evil?
悪を行うことを喜び、悪いねじれごとを楽しむ。
Whose paths are crooked and who are devious in their ways?
彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。
There are evil people in this world who are just waiting to unleash their evil ways if they can grab a position of authority.
この世には権威をつかもう者なら悪の道を進んでいこうと待ち望んでいる者たちはいます。
When people live in the wisdom of God's ways, justice and mercy prevails in the land.
でも神の道の知恵を持って生きる人々がいれば、正義と憐れみがそこに広がっていきます。
If God's wisdom is thrown out, then the ways of evil and violence increase in a downward spiral.
もし神の知恵が捨て去られてしまったら、下へ下へと渦を巻く暴力の中で悪が広がっていきます。
If God's people stand up and proclaim the wisdom of His ways, then it's harder for evil to take over.
でも、神の民が立ち上がり、神の知恵を表せば、悪魔はやりにくくなります。
The evil forces are relentless, but God is stronger.
悪魔は常に襲いかかるのですが、神はそれよりもずっとずっと強い方です。
Even if we are down, we can call upon the Lord for His help in resisting the forces of evil.
自分がダウンしても、私たちはその悪魔に負けない助けを主に求めることはできます。
Don't give evil a cause for celebration.
私たちが悪魔に喜びをもたらしてはいけないのです。
Amen.
Amen. Amen.